6センチネットラジオ、ロクラジ。
どうも皆さん、こんにちは。6センチです。 お元気だったでしょうか。新学期始まりましたね。4月、新しい月、新しい年度となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私、ボーカルとギターを担当しております中原明彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あ、ピアノ担当してます山田です。
はい、6センチでやらせていただいております。皆さんと一緒にね、音楽を通じて、これまでの6センチ、あ、これテンション一緒なんだね。それね、これまでの6センチをご紹介するしますよ。66秒で、6センチは2006年にマドレーヌという曲でデビューいたしました。なんか味のないマドレーヌ無理やり食べたなんつって、ちょっと上からな歌詞が、今後炎上しないかどうか心配でございます。あのね、それで思い返すとですね、そのマドレーヌは味のないというよりは、レモン水っていうか、レモンの果汁がちょっと多かったのかな。で、酸っぱくて、で、あとなんか化学反応が起きてんのかどうか知らないけれど、レモンのね、で、なんかそのちょっと青いというか、
青い、
うん、
青臭い、
あ、いや、あ、色がね、青かったんです。
色が青かった、
はい、そんな6センチ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いや、桜満開。
ああ、今日ほんと満開だったな。
東京は。
ね、
お住まいの地域はいかがでしょうかね。
どうでしょう。
はい、東京は桜が満開となっておりますね。もしかしたらあれですね、スマホを通じて、このお花見をしながら、お聞きの皆さんもいらっしゃると思います。そんなあなたに送る、桜のこの豆知識、はい、あれです、僕ですね、これまで、桜ってあれだよね、葉桜になってもいいよねみたいなことをね、結構前から申し上げておりまして、満開の後のね、新緑とのつながりのあたりいいよね、なんていう風に申し上げておりましたが、もともと新緑とともに花が開く大島桜という品種、私ね、その桜と、いわゆるソメイヨシノの葉桜と、見分けがついていないことを、はい、最近感づきましてもしかしたら私がね、これもうあれなんです、取り返しがつかないんです。なぜなら歌の歌詞にもしておりますが、はい、葉桜はまだ、ね、淡いコントラストなんつって、はい、申し上げておりまして、それね、あれかもね、大島桜だったのかもね、見たのね不安になるよね、そういうのね。いろんな知識得ていきましょう。ね、桜の知識、山田さんいかがですか？
じゃあ桜の知識？
はい。
あれは？お花見。お花見を始めたのは誰かっていう。
徳川家康。
違う。豊臣秀吉なんですよ、
はい、
で、豊臣秀吉はそういうどんちゃん騒ぎっていうかな、派手なことをやるのが好きでね、だからお花見をするためにね、700本桜をね、わざわざそのために植えたというお話がありましたよね。
ああ、そうなんですか、どちらに？大阪城？
そうじゃないですか、彼のお城のあたりに、ということですよね。
なるほどね、お花見のために、
らしいですよ、
どうですか、桜を見ながら桜の豆知識はい、ピンとこないかなね、 昼間の桜もねいいですけれど、なかなかこのちょうどお花見満開の時期っていうのはね、得てして曇り空。
そうよ、うん、雨降ったりとかさ、はい、風が強いとかさ、多い
です
よね、
しょうがない春ですから。
そうなの、
はい、なのでおすすめはですね、夜夜桜、
うん、
はい、ちょっとね安全な時間帯とか場所をねもちろん選んでいただく必要はありますが、
うん、
夜桜気持ちいいですよ。
あ、そう、
うるさくもなく、
うん、
はい、なんだそんな大体的にライトアップとかされていなくても、
うん、
はい、気持ちいいですよ。
あ、そう、
はい、
そこでこうひっそりと、うん、缶ビールとかをプチュってやったりするんですか。
あ、そういうのもいいね。
あ、
うん、お酒ね苦手な方とかはね、
うん、
あれですよ、サンガリアのナタデココをいただければ。
サンガリアの
ちょうどいいと思いますよ
サンガリアのナタデココですか、
はい、お花見にちょうどいいジュース。
あ、そう、
それはサンガリアのナタデココ
でございます。そう、サンガリアといえばあれでしょ、つぶつぶオレンジでしょ。
つぶつぶオレンジもいいです。
うん、うん、あれ好きよ、つぶつぶオレンジ。
サンガリアって皆さんご存知でしょうかね。
うん、
だから自動販売機とかでもあります、
うん、
特にちょっと、お安い自動販売機とかでね、サンガリア見かけたりしますが、
うんうんうん、
はい、サンガリアのこの、はい、だから自動販売機とかでも売ってます、うん、ナタデココ。
ナタデココね、うん、
ナタデココ白ぶど
う。あ、そう、
そしてナタデココ、桃。
桃、
はい、そこら辺あるんですよ。
あ、そう、
いわゆる果汁が 20% とか 10% とか、
うん、
もうあんまりない、
うん、
甘くて香料の強いジュースの中に、
うんうん
うん、職人さんが
職人
普通のナタデココを刻んだ、
うん、
はい、細かくみじん切りにしたナタデココが
入って、ね、
入っております。はい、
そう、
そう、そのね、そう、細かくねみじん切りしたナタデココのね、
うん、
この職人芸、
はい、
こんなちっちゃくナタデココって切れるんだ
なんだよそれ
っていう感動。しかも、
うん、
飲むたびにナタデココがしっかり口の中に入ってこそ、
うん、
そういったなんかね、つぶつぶとかね、ゼリー系とかね、
うん、
あれじゃないですか、
うん、
入ってこそじゃないですか。
そうですね。
しかし、このつぶつぶオレンジのつぶつぶも、あ、今の来たなと思った時に、
うん、
序盤にさ、なんかちゃんとペットボトルを振っておいて、
うん、
序盤にオレンジの果肉がいっぱい口に入ってくるとむしろ心配になってしまう、
うん、
そんな方いらっしゃると思うんですつまりあれ、これちょっと行き過ぎたかな、つぶつぶと、
うん、
ね、先に行き過ぎたなと、キリギリスかなと思われたりするね、
うん、
そんな方いらっしゃると思うんです。心配になるよね、
うん、
つぶつぶは有限ですから、
うん、
いつまでもあると思うな、親とつぶつぶ。
知らんよ。
ね。
そんなことあるかい。
なんですが、これね、ナタデココの方はね、サンガリアの話、まだしてますよ、
うん。
はい。これね、サンガリアのナタデココの方はね、ずーっと入ってくんの。ナタデココが。しかも、心配になってもなっても同じくらいくんの。つまりどういうことか。はい、もう言ってしまいます。いっぱい入ってるんです
うるせえな声が大きいね、
ナタデココが。
あ、そう、
はい、
気に入ってんのそれ。
非常にいいですね。
そんなチューズあったかな。
僕ね2回ぐらいしか飲んだことないんですけれど、
うん、
飲んでいない時に、
うん、
この頭にカツンとくるんですよ、うんうん、ナタデココをもう一回飲みたいと多分ジュースの方に依存性を高める成分が入っているんだと思うんです。
そんな適当なこと言うんじゃないよ、
うん、なんか飲んでいない時に飲みたくなる、
う
ん、
あ、そう、
それはまさしくコーヒーやタバコ、アルコールといった、
うん、
そういった依存性のある食べ物カレーとかね同じようにサンガリアのナタデココ、
まあ、でもたまに、
うん、
果汁薄めの、
はい、
甘いジュースを飲みたいっていうね、それはたまにありますよね。
はい、あります。
うん、ただそのナタデココ、
はい、
そうね、
そう、
ナタデココ、
ほらペットボトルで販売されているんです、500ミリのね、うん、でだからあれじゃないですか、そのさすがに僕も、その甘い500ミリリットルのナタデココ入りジュースを一気に飲むことはできません、
うんうん、
なんですが3分の1ぐらいかな飲んでね、冷蔵庫にもう一回ペットボトルのまましまうでしょ、
うん、
また次にね、そのペットボトルを出してね飲むときにまたねちょっと振るだけでねナタデココがいっぱい入ってくるんですよつまりどういうことか、もう二度目だけど言っちゃいます、いっぱい入ってるんですナタデココが。
うるせえ、はい、中原さんそんなナタデココ好きでしたっけ。
僕ね、
うん、
あれ見くびってもらっちゃ困ります。
何ですか。
僕は正直言って、うん、ナタデココが好きです、う
ん、好きなんだ。あ、好きなんだ。
はい。
へ
ー、ナタデココってあれですよね、おそらくは、うん、世代によってはね、今の方ね、話を聞いても、信じられないかと思いますが、ナタデココがスイーツの主役だった時代があるんです。
流行りましたよね。
流行ったんですよ。
あれいくつぐらいの時かしら、はい、
なんかあれですよね、
結構昔よ。
そうですよ、こんにゃくをちょっとチンしすぎちゃった時の感じのやつでしょと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、ナタデココがね主役だった時代があるんですよ。
流行りでしたよね、
はい、方やね、ティラミスってあるじゃないですか。それもね一時期流行りまして、
流行りましたね、
もちろんその流行りが終わりはしたんですが、ただ、それはねその後、イタリア料理屋さん、
うん、
炒め飯屋さんの あれじゃないですか、ブームというか、
うん、
この完全に根付いたじゃないですか、
はいはいはい、
日本にね、うん、イタリア料理屋さんね、
うん、
スパゲッティとか、
うん、
なんかグラタンとか食べるのかな
適当だ な、はい、なんだ
かな、アンチョビとかかな、
アンチョビ、
はい、ね、
アンチョビとかって
あるでしょ、そういうのね、ザーサイとかかな、
ザーサイは中華素材だし、
中華ね、うん、アンチョビのザーサイとかかな、
違う違う、アンチョビももうほぼほぼ調味料 によってますよ、あれは。
イワシだっけあれ、
う
ん、
そうね、
オイルサーディンかな、
口イワシ、
ね、オイルサーディンかな、
う
ん、はい、そう、
ね、
そういう料理を出す、うん、ザーサイとかの料理を出す炒め飯屋さんって結構、
はい、
定着してるじゃないですか、
はい、ね、ちょっとザーサイ出ないから、うん、
でそれに伴っていわゆるドルチェ、
うん、
最後のデザートのことをドルチェ、
そこは言えるんだ、
ね、
そこは知ってんだ、
はい、ドルチェと言いますがそこでねパンナコッタとかね、
あ、パンナコッタね、
ティラミスとかね、
うん、
出てきますよね、
うん、
はい、そうです。だからみんなはあれですよね、スパゲッティ食べてグラタン食べて
グラタン、
でちょこっとその合間にザーサイをつまんで最後にティラミスを食べるみたいなのが定着したんですよ、
うん、そう ね、
ね、だから一定の、うん、地位をこの維持している、
うん、
それがティラミスだと思うんです、
うんうん、
それに引き換えナタデココっていうのはそのブームが一旦終了した後一体いつ食べるんだとこれところでと、
うん、
別に嫌いじゃないよという方はいらっしゃったと思うんです、ただいつなのと、
うん、
ドルチェってさやっぱりねエスプレッソとかといただくものじゃないですか、
うん、
で最後ね、
うん、
それやっぱエスプレッソとナタデココ合わないでしょ。
そうだね、うん、なんかさっぱりしちゃってるもんね。
さっぱりしてます。
やっぱり炒め飯のさ、うん、そのデザートドルチェはさ、はい、結構ぼってりとね、
はいはい、
したやつで苦いコーヒーで流し込むみたいな、
はいはい、
やっぱそのコントラストあるでしょ。
もう最後締めもう食べれない、それがドルチェ
知らないけど、
はい、
まあナタデココはね、
ナタデココって何料理なの。はい、そこも困るよね。
そうね、まあでもあれじゃない、東南アジア系なんじゃないの。
あれですよね、グミとかとは似て非なるもの、
うん、
つまりあれはだからナタデココっていうのは天然物なんですよね。
そうですね、
ココつまりココナッツの内側の 果肉、
うんうん
ね、皮の内側の果肉、
はあ、
みたいなやつなんでしょ。
あ、そうなの。
でそれを、うん、味付けして甘酸っぱく、
うん、
それがいわゆるナタデココ
でしょ。へー、だから私白いやつあるじゃない、
ナタデココの。
ナタデココじゃなくて、
え、
ココナッツってさ、あれでしょ、
うん、
側はさ、
はい、
細かい枝がさ、
はい、
なんか固めたみたいになっててさ、
はい、
その内側がさ、はい、白いじゃん。
なかなかあれですね、拮抗する僕と同じくらいの表現力、うん、はい、はい、いいえ、続行してください、うん、ひっくるめたようなね、
なんか、
うん、ちっちゃい枝を、
枝をなんかこう固めてくっつけたみたいな、固
めてくっつけたような、ね、工作かな、はい、
そのさ内側はさ白いじゃないの。
白い。
でそれをさ、こう細かくしたのとかでさ、
なんかチップとかね、
そうそう、クッキーとかさ、
ね、ケーキの上にね、
そう
飾ったりとかね、
うんうんうん、
ありますよね、
うんうん
うん、だからそれと一緒なんじゃない基本は。
そうなの、原材料、
まあ量はあれでしょ、それもいろんな種類がある。
あ、そうなの。
バナナもいろんな種類があるみたいなやつでしょ。
へ
え、そうじゃないの。だって、メロンもウォーターメロンとメロン違うじゃないですか、
うん、
ね、
それ
だってメロンの漬物もあればウリの漬物もあるじゃないですか、
うん、はいはい、
そういうことでしょ。
そういうことなの。
だ、種類がちょっと違うだけで、
うん、
ナタデココの、うん、ナタデココはつまりココナッツの内側の肉でしょ、
うんうん、すー、うん、本当に。
いや、そりゃそうでしょう。
果汁じゃない。果汁、
果汁、
なんかほら無人島とか行ってさ、そのココナッツにさ穴開けてさ、はい、ゴクゴクゴクって飲んだりすんじゃん。
はい、貴重な水分。
水分、
はい、
あれでしょ、ナタデココって。
あれでしょっていうか、それはあれでしょ、ココナッツでしょ。
ココナッツ、
うん、
のあのジュースの方、
はいはいはい、
がナタデココなんじゃないの。
ジュースを、
うん、
ゼラチンとかで固めたってこと。
そう
違いますよ。え、あれヘリの果肉なんじゃないの。
だってヘリの果肉は白いあるでしょ、硬いやつでしょ。
いやいやいや、いろいろあって、その白い果肉が、うん、ちょっと待ってください、うん、いやー、全く調べずね、
うん、
何の台本もなく喋るとこういうことになるんです。つまりナタデココわからないままナタデココの話をずっとしている。そういう状態になっておりますが、
はいはい、
最近便利なインターネットというものがありまして。
そうですよ、はい、ちょっとそれ見てくださいよ。
ちょっと見ます。
だってね、ココナッツの果肉はあの白い硬いやつだよね。
ちょっと今調べてる途中にな
ると、いい香りでね。私あのココナッツのさ、
それも編集しないつもり、
クッキーとかさ、そういうのをさ、そういうの好きよ。
はい、スペイン語でナタは、
は
あ、今ウィキペディアそのまま見てますよ。
おうおう、
スペイン語でナタは、
うん、
液体表面上の皮膜を意味し、
はあ、
ナタデココはココナッツの上澄み皮膜を意味します、
はあはあ、
なるほど、
上澄み皮膜、
はい、ココナッツ果実の内部に蓄えられたココナッツ水と呼ばれる液に、
うん、
酢酸菌の一種アセトバクターキシリナム（ナタ菌）というのを加えて発酵させ、表面から凝固し一定の厚みになったところで鰓の目に切り食用に供する。はい、このゲル状物質はほとんど菌が合成するセルロースからなる、うん、寒天と似た外観ながらイカのような独特の歯ごたえがあり、カロリーが低く食物繊維が豊富であるためダイエット食や特定保健用食品としても利用されると。そして、1970年後半にデルモンテがフルーツ缶に入れたのが最初となると。そして1992年7月に、デニーズファミレスのね、
うん、
がメニューに加えマスコミに大きく取り上げられたことにより大流行したと。
あ、はい、92年か。
はい、93年がだから翌年ね、うん、熱狂的なブームが去った後も一定のファンが存在し定番商品となっているとありますが、私が一定のファンでございます。 ナタデココ好き。しかしいつ食べるんでしょう。あれだったね、ウィキペディアによると、はい、ほぼ山田さん正解ですね。だから液体を、固まらせた、
固まらせんだね、
ナタ菌で。あ、
そのナタ菌っていうのがあるのね、う
ん、あるんだね。
発酵食品なのね。
そしたらイカみたいになるんだね。
へ
ー、もしかしてさ、ナタデココを醤油とわさびで食べたらイカになるのかあれ、これやったことあります、皆さん。あれ、
わかんない。
あ、今度こっそりやろうこっそりやって手応えがなかったら何も言わないどこ。そうだ、ね、違う、なんでそんな離れちゃったの、話題が。
サンガリア
、うん、サンガリアの、ナタデココ、はい、っていう飲み物があるんです。ナタデココがいっぱい入っている、
入ってるやつね。あれがね、
粒心地。
あ、そう、
はい、これのね、今注目しているのがサンガリア粒心地ナタデココフルーツビタミン、1日分のビタミン10種類。
お、
はい、
いいじゃん。
なんとこの体に悪そうな飲み物のビタミン補充バージョンが出たという。
サンガリアから
完璧なんじゃないか、もしかして完璧ジュースなんじゃないか。あ、
でね、
もしかして
その食物繊維豊富な、
一番美味しくて、かつ、いや、美味しいかどうかまだ飲んでないのでわからないが
飲んでないのに言うんだ。
ただナタデココが入っている以上、ある程度美味しいは決まったようなものそれに加え1日分のビタミン10種類が入るんでしょう、うん、いやー、たまんないね。しかしこれはだから食事中のものじゃないのかな。
それはなんだろうね、うん、小腹が空いた時とかかね。
ね、でもさ、だいたいね、普通皆さんがいただくナタデココって 1.5 センチ角ぐらいのね、
う
ん、
イメージね。そうですよ、
正方体ですよね、うん、それをね、職人の方がね、細かく、ね、
なんだ職人の方っていうのが
切ってるんですよ
機械だと思うんだけどな、ね、だって工場で作ってるだろう、そういう。
それさ、その細かく切るシステムを、うん、サンガリアさんが、うん、この導入されたってことだよね、うん、いやー、なんという先見の念素晴らしい。
あ、そう。
それで、ね、もうだから独占じゃないですか、うん、ナタデココね。
ナタデココ入りジュースって見ないもんな、はい、
これどう、美味しいよ、飲んでみて。
あ、そう、お
すすめなのね。ただあれです、ただあれです、あの例によってすごい甘いし、うん、香料が強くて、うん、何飲んでんのか分かんないような感じでしただけど美味しい。フルーツビタミンっていうのも出たみたいだから、なんかそれはね、ペットボトルじゃなくて、いわゆるなんか缶で上蓋があるやつみたいなんだけど、ちょっと飲んでみたいな。そんなのをね、飲みながら夜桜、はい、いかがでしょうか。
あ、そう、そこなのね、
はい、桜満開でございますね。
そうですね、
はい、お楽しみください。
今日はあの私ロックザップのですね、うん、話題をちゃんと入れ込みたい。
お願いします、
はい、皆さんのご報告来ております。
ロックザップとは、はい、そもそもあれです、今年の頭らへんに、始まりました、6センチを通して皆さんちょっと健康に気遣い、体をちょっとずつ鍛えていきましょう、はい、そして10日に一遍皆さんのそのトレーニングについて、うん、報告してくださいというコーナーです、
はい、
なんとだから3ヶ月を超えておりまして、はい、はい、皆様からの報告メールすっかり減っておりますしょうがない。
そうですね、う
ん、前回やんなかったし、
おなじみの、ね、方々がね、送ってきてくださって、はい、この方々は間違いなく、ずっと続けてらっしゃる。
いやー、すごいなー、それは、
うん、もう毎回送ってきてくれますからね、
ありがとうございます。
はい、ロクラジネームトンデさん、
ありがとう。
お疲れ様です。
筋
トレとヨガをやっているときは自分の心も整っていく感じがいたします、うん、心身ともに弱いところがいっぱいあるので続けていきます。ヨガについての本も読んでます。面白いです。
あ、そう。
とのことでしたよ。あ、ライブにねお越しになるということで、夜の部にお越しになると、ちょっと後でねライブのお話いたしますけれども、
はい、
はい、それからですね、ロクラジネームロクザップ会員さん、
ありがとう。
中原さん、山田さん、こんばんは。ロクザップ細々と続けています。
えらい。
花粉もピーク過ぎてだいぶ楽になってきたので、そろそろお散歩も始めようかなと思っています。
あ、そうよ、うん、あのね、僕もランニング完全再開しております。
お、
はい、体が痛いというか足が痛い
、はい、うん、お花見しながらとか ね、いいですね。
そうだからね、桜のね進捗がよく分かってんの、はい、引きこもりのくせにそう、一部咲きぐらいの時からね、はい、あのこまめに写真撮ってましてね。
あ、じゃあ膨らみ、はい、そして咲くところまでね、
そうそう、
あ、見続けている。
とてもいいですよね。
経過見るのは楽しそうですね、
うん、
そしてこのロクザップにですね、皆さんにこの動画をね、ヨガの動画をシェアしてくれたですね、
はい、
ロクラジネームなんちゃってトレーナーさん、
うん、
こんばんは。
こんばんは。
ロクザップにご紹介した動画、予想外に広くシェアできたようでとっても嬉しいです。
こちらこそありがとうございます、
山田さん。とりあえず YouTube かけようとなったら、もうバッチリ運動が習慣に組み込まれてますね。
うん、
私も動画を繰り返しているうちに動作を覚えたら、スマホを耳の近くに置いて小さな音量で流したり、片耳だけイヤホンにしたりして、指導の声は単なる合図代わりにして、テレビをつけながらとか、ステレオで部屋に音楽を流しながら、ながら運動をしています。
あー、ペースメーカーになってくれるってことだね、うん、
それでも動画の時間だけちょっと運動するのが続くポイント、特にしてないし、うん、くらいの気持ちでうっかり続けていきましょう。
あー、なるほど。
そして今日はスタート前の中原さんに運動関係の面白かった本2冊をご紹介したいと思います。
ほうほうほう。
走ることについて語るときに僕の語ること、
はい、
走ることについて作家村上春樹さんが書いているのでとても面白いです。
はいはい、私読みました。
おー、そうですか、うん、そしてもう一つは、脳を鍛えるには運動しかない。
え、
こちらは脳科学研究者視点から運動について書かれています、
うん、
寒くなる2月、そして年度末忙しい3月はスポーツクラブの利用者は確かに減りますが、4月は新学期、中原さんはじめイメージトレーニングを積み重ねた方々も、
はいはいはい、
ここでいよいよスタートがぴったりなのではないでしょうか、ね、うん、次の入会ピークは薄着になる7月、
そうだ、
ですが、うん、体の結果が出るのは細胞が入れ替わる3ヶ月後。
あ、そうなの。
7月に始めても、うん、実は夏には間に合いません。
あ、
今なら夏を乗り切る体を作れます。
あ、そう。
ということで、
ちょうどいいんだ。
そう、じゃあ春の回遊トークいかがでしょうかと。
やる気になった。
はい、
うん、
そしてとりあえず買った器具を箱から出して見えるところに置く、
ああね、
をぜひね、
あ、
はい、体作ってまたライブが始まるの楽しみにしてますと。
箱から出してない、
うん、はい、ということでした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだね。だから細胞が入れ替わるの3ヶ月ってことは、うん、薄着になったりとかさ、
はい、
ね、まあ、やっぱ夏、
はい、
乗り切るための体を作るには、うん、今からなんだ。
そうだね。
そうなんだ、
うん、
慌ててやってもダメなんだ。
そうね、夏も乗り切りたいけれど、その前にワンマンライブもあるじゃないですか、
うん、あ、そうです。
それを乗り切らないといけないんで、
そうですね、
はい、ちょっと鍛えていきたいですね。
そういうことです。
またあれです、
はい、
この懲りずにですね、10日間の、どんなトレーニングしたかとか、トレーニングなんかやめちゃったなとか、そんなお話でもいいです、
はい、
体を鍛えることに関してのメールをお待ちしております。
はい、ロック
ザップの件で、メールフォームなどをご利用いただいてお送りください。
はい、そしてライブのお話をしていきたいと思いますよ、うん、前回このロクラジで発表いたしましたね、5月の18日の土曜日、
はい、
吉祥寺のマンダラにて6センチ屋の野島健二プレゼンツライブクロスプレイ、僕にもバラード歌わせて、
歌わせて、
はい、こちらのチケットのご予約がですね、先月末から始まりまして、
始まっております。
はい、X などでね、皆さんにお知らせさせていただきました。
はい、
はい、早速ですね、たくさんのご予約をいただいておりまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。お席が残り少なくなってまいりましたのでですね、迷っていらっしゃる方とかですね、ちょっと興味があるななんていう方はですね、お早めにご予約をいただくようにと。
はい、はい、とてもこのいろいろ練られた、
うん、
ライブ になっておりますよ、
はい、
基本的にはライブが進行していくんですが、それと同時進行でね、この野島さんのお芝居が、野地芝居が
芝居、
はい、入って
きまして、もちろん野島さんも歌ったり
歌って、
はい、
そうです、
そうですよ、
これがこの絡み合ってい
ろいろやるんですね、
いろいろやります、いやー入り組んでますね、非常に今回も、準備が大変、毎回言っております
が、でもねこれ面白くなるんじゃないかってすごいワクワクしてんだよね、
はい、
はい、
引き続き頑張って制作していきたいと思っておりますので、はい、どうぞご期待いただければと思います、
はい、
それに加えて、
はい、6月の8日土曜日、
はい、
下北沢の440にて6センチのワンマンライブ、
はい、うん、
18周年の抱きしめたんだ、
はい、
はい、こちらを開催いたします、
来ました 6センチの18周年、
そうです、
デビュー18周年記念のライブ、18周年の抱きしめたんだ、
うん、
うん、
ということでね、
古巣の下北沢440にて
やらせていただきます、
やらせていただきますよ、
この日はですねバンドの編成で、
うん、
ベースは中村勝夫さん、はい、ドラムスは臼井克美さん、
はい、しかもこの日はあれです、望んでた方もいらっしゃると思います、この日のライブはそのバンドスタイルの完全ストロングスタイル
ストロングスタイルというか、
はい、
普通のやつってことですか、
ライブをやります、
うん、
そのまま
そのままね、
はい、
あれ6センチさん普通のライブ、やってないんですか、
かなりやってないね、
やってないですか、
あれこれ手を加えてですね、そう、創作料理屋さんのようになっておりましたが、今回は素材を楽しんでいただく、はいはい、そのまま、
はい、
ね、はい、プロレスラーでいうと坂口誠二、そしてジャンボ鶴田、藤波辰巳のような、
はあ、
はい、はあ、完全ストロングスタイルでやらせていただきますよ、
そうですか、
はい、
う
ん、もうだからライブです、
はい、そうですこちらもですね、近々に詳細をアップしましてご予約いただけるようにします、はい、そしたらまた X でね、
6月の8日、
はい、
ああ
6月8日土曜日、
だから6月の6日がデビュー記念日なので、うん、まさしくその2日後、満18周年となった、
うん、
はい、6センチを一緒に楽しんでいければと思っておりますよ、
はい、こちらもお楽しみに、
はい、ぜひライブにお越しください、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
うん
うん、なんか、ナタデココの話をしてるうちに終わっちゃったね、
うん、
あら、今回のトピック、山田さんはナタデココって書くのかな、はい、
そうね、
どうですか、なんか春のお話、他にもトピックのさ箇条書き項目ができるように、はい、ちょっと全く別のお話お願いします、
まあ、そうね、まあ、お花見をさ、したいんですよ、
うん、
したいんです、私
もうだって今日じゃないの、
そうなんだよね、うん、これ
ちょこちょこ雨降ってるじゃないです、
ほんの5分でも10分でもいいから、
うん、
そのお酒を片手に桜を見たい
飲みたいってことですか、
あ、桜とともに
花見酒ってこと
ですか、花見酒、
はいはい、
っていうのをねしたいと思っているんだよね、
ええ、
うん、だからちょっとこそり歩きながら、
うん、
実は水筒のお茶飲んでする風なんだけども、私はウイスキーが入ってるみたいな、
お
う
お
う、だからそういうことをやろうかな、こっそり花見、
あ、
しようかな、
そういうのもね、意外といいもんだよね、
そうそうそう、
飲みすぎなければね、
うん、
ああ前さ、カツオさんと、うん、野球見に行った時に、うん、カツオさんね、うん、焼酎をね、うん、なんか水筒に入れてきてたよ、うん、そのスタイルいいんじゃないの、
いいね、
うん、
そうしよう
かなと思った、うん、ああ、なんでカツオさんが水筒に焼酎入れてることを最後にバラしたのかはよく分かりませんが、はい、それ本当の話です、はい、ですが、 いろんな形でお花見楽しんでいただきたいと思います、
う
ん、
ちょっとでもね、うん、行きたいと思います。
まあそうは言ってもね、桜が咲いたらあれです、花粉の時期は終わりなんて思ってらっしゃる方がいたら、冗談じゃないと。
え、そうなの？
はい、私今日も鼻が詰まっております。そういう方まだまだいらっしゃると思いますね。どうなっちゃったんだろうね、この花粉ってね、ひどくなってね、なんだろうねみたいなことも思いますが、はい、それぞれ、どうぞ健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね。